偽りの誓い、鈴木光牧師に主のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。今日はエレミヤ書ですね。少し間が空きましたけれども、また今月はエレミヤ書を続き読んでいきたいと思います。ルカによる福音書と、それからこの、旧約聖書の方はエレミヤ書で、交互ぐらいの感じでやってますけれども、またこの後はイースターが入ったりして、少しずつね、こうずれたりはしますけれども、そういう感じで読んでいきたいと思います。でちょっと復習をしますと、エレミヤ書はどんなところだったかなっていうと、南のユダ王国ですね、イスラエルの人たちの王国のユダ王国が、最後滅びてしまう、その最後の40年間ぐらいを、預言者として活動したエレミヤですね。その神様からのメッセージを受け取ってみんなに伝えたエレミヤのことが書いてある、そのメッセージが書いてあるのがこのエレミヤ書というところです。具体的にはですね、その南の国の王国の方の、ヨシアですね、ヨシアという王様からゼデキヤという王様まで、この最後の40年間を使えていくというか、メッセージを伝えていきます。で、例えばそのヨシア王はとってもいい王様で、信仰がね、少しもう一度、取り戻される、そういう時代だったんですけど、基本的にほとんどの王様は、ダメなんですよね。神様からどんどん離れていってしまう。でヨシアの後も、王様たちは、神様に立ち返らない、そして、偶像礼拝をする、あるいは周りの大きな国にすり寄っていく、頼ろうとしていく、そういう中で最終的には滅びてしまう。でもその中でずっとエレミヤは悔い改めなさいって、立ち返りなさいって、このままで滅びてしまうということを、警告して神様のメッセージを伝えていたわけですね。これがエレミヤ書の背景になっています。昔の話でしょということではないですよね。なぜならエレミヤは神様からのメッセージを受け取って、そして語っているわけで、それが今こうして私たちにも語られているわけですから、時代は違いますけれども、むしろ時を超えて神様が今日同じように私たちにどういうことを語りかけているのか、そう思ってこれを受け取っていきたいと思います。はい、では一緒に読んでいきましょう。まずエレミヤ書5章の1節から3節を、開いている方はどうぞ声を出して一緒に読んでみてください。1節から3節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。ではいきます。1節から3節、せーの。エルサレムの通りをめぐり、よく見て悟るがよい。広場で尋ねてみよ、一人でもいるか。正義を行い真実を求める者がいれば、私はエルサレムを許そう。主は生きておられると言って誓うからこそ、彼らの誓いは偽りの誓いとなるのだ。主よ、御目は真実を求めておられるではありませんか。彼らを打たれても彼らは痛みを覚えず、彼らを打ちのめされても彼らは懲らしめを受け入れず、その顔を岩よりも固くして立ち返ることを拒みました。はい、こう書いてあります。さっきも言いましたけれども、このユダヤの人たちがすっかり神様から離れ去ってしまったわけですね。でそういう中でエレミヤは、悲しんで言うわけです。どこにもいないって、神様を求める者、正しい者が一人もいないって。これもまた私たちにね、ドキッとさせられる、今私たちも語られているのかなって、そういう言葉だと思います。正義を行い真実を求める者が一人でもいるか、これ当然反語ですよね。いや、いないって、そういう悲しい言葉ですね。私ここ読んで最初に連想したのは、新約聖書で似たようなところがあるんですね。でこれ開けなくていいですけれども、ローマの信徒への手紙の3章というところ、9節から11節のところで、誰も彼も皆背いて離れ去ってしまったってそう言います。ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、みんながみんな罪のもとにいるんだ、そう言います。聖書でいう罪っていうのは、単に悪いことをするということじゃないですね。神様との関係が壊れてしまっているということですね。今日この続きのところでは、ちょっと今日はね、声に出しては読まないですけれども、さっき読んでいただいた4節から6節のところでは、もうそれは身分も関係ないって言うんですよね。ちょっとね、その教養がない人たちだから神様に背いたのかなって言ったら、全然そんなことなかったって、身分が高くても 教養があっても頭が良くても、まあ、逆に言えば頭が良くても悪くてもどんな立場だったとしてもみんな神様から離れて神様との関係が壊れて行ってしまったってそう嘆いています。そのローマの手紙の方でこういうふうに言います。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない。一人ぐらいいるんじゃないのって。正しい人、真実を求める人一人ぐらいいてもいいんじゃないのって、いるんじゃないかな、頑張って探せばって私たちは思いますけれども、でも聖書は言うわけですね。神を探し求める者がいないって。私たちの中には確かにそういうところがあります。完全に本当に神様を求めているってなかなかそうならないって、それ私たちの姿だと思います。まあ、こういうところからも、まあ、今日のメッセージが単にね大昔にユダヤの人たちに語られたんじゃなくて私たちにも今同じことが語られてるんだなってそう感じるところだと思います。でそんな私たちに対して、特にね語っていることは何かって2節3節のところで、あなたたちは偽りの誓いをしているねって、そのことがまず今日第一に語られていることだと思います。ここで言ってるのはあなたたちが離れ去った、それで済みはまだいいけれどもって言ってるんですよね。一番厄介なのはあなたたちが偽りの誓いをしていることだって、こういうふうに今語られているわけですね。どういうことかっていうと、主は生きておられるって、あなたたちは口ではかっこいいこと言うよねって、信仰があるふりするよねって、でも嘘だって、あなたは心の中で私のことなんか信じてないって、そう厳しいですね。でもそう言っているんですよね。打たれても痛みを覚えない、打ちのめされても懲らしめを受け入れないって、まあ、でもこれもなんかわかる気がします。まあ、当時のユダヤの人たちは滅びかけてたんですよ。もう悲惨なありさま、そしてもう風前の灯火になってた。でそれは今私たちが見たらはっきりわかりますよ。もうだってね、その歴代史とか列王記とかもうひでえ王様ばっかりだなって見たら思うわけじゃないですか。もう誰も彼もね、全部もう神様捨てちゃって偶像礼拝して、ああ悪いやつばっかりだなって。私たちは、まあこっち側の、ね、今の時間から向こうを迎えて、そして聖書の言葉で見るから、ああ悪いやつだって思うわけですよね。でも当時の人たちはそう思わないって、ああついてないなって、運が悪いな、どうしてこんな悪いことになっちゃうんだろうかなって、どんどん悪くなっていくなって、いや困ったもんだ、でも主は生きておられるって。違うよって、あなたたちが本当は偽って誓ってるからじゃないかって、主よ主よって言うけど全然私のことなんか気にしてないじゃないかって、だからじゃないって、そう言っているわけですよね。でもそれ今知ってるからね、私たちそう思って、いやもうあいつら情けないなって昔の人思うかもしれないけど、でも今同じように今日も私たちは語りかけられていると思いますね。どんなことがあっても結局私たちと神様との関係の問題だって思ってないって、主よって口では言うって、素敵なこと言う、まあ見た目だけ信仰立派、でも嘘だって本当は信じてないって、そう言ってるんですよね。まあ、皆さんがそうだって言いたいわけじゃなくて、あなたはどうですかって語りかけているんですよね。あなたはどうですかって、今私にも皆さんにも神様が語りかけているわけですね。この姿が主よって言ってるけど本当は向き合ってないその姿があなたの中にあるのではないですかって、まあ、ぜひ今日第一にこのことを思い巡らしてほしいと思います。彼らは主よって口で言います、主は生きておられるって言います、でも生き方は変えない、全然変える気はない、本気では向き合おうとは思ってないって、まあ、そのことですよね。だから偽りの誓いだって、せめてねはっきり言ってりゃいいけど、まあ、それもどうかと思いますけどね、居直っちゃうとダメですけどね、でも口では言ってんだけど、でも本当はそうじゃないって、それは偽ってるって、まあ、そう言ってるんですよね。私たちの中にもきっとそういうところがあるかもしれない、まあ、ぜひ思い巡らしてみてほしいと思います。さあじゃあ次行きましょう。今度は、7節から10節をご一緒に読んでみたいと思います。7節から10節をご一緒に見てみましょう。いいですかね、行きます、せーの。どうしてこのようなお前を許せようか、 お前の子らは私を捨て、神でもないものによって誓う。私は彼らに十分な食べ物を与えた。すると彼らは会員を犯し、遊女の家に群がっていった。彼らは情欲に燃える太った馬のように隣人の妻を慕っていななく、これらのことを私が罰せずにいられようかと主は言われる。このような民に対し、私は必ずその悪に報いる。ブドウ畑に登ってこれを滅ぼせ、しかし滅ぼし尽くしてはならない。鶴を取り払え、それは主のものではない。はい、こういうふうに言ってます。そんな私たちの姿ですね、それに対して神様の、まあ、悲痛な叫びですよね。それがここで聞こえてきますね。どうしてこんなお前を許せようかって、そう言っています。どうしてこんなお前を許せようか、これらのことを私が罰せずにいられようか、9節に言っていますね。そして、同じ9節、私は必ずその悪に報いるって、そう言います。厳しいですね。でも神様ははっきりそう言っています。でここではですね、その偽りの誓いの問題だけじゃない、もう一つのことを言っていますね。7節8節のところで、遊女の家に群がっていった、まあ、そのことを言っています。まあ、これは例えて言ってるんですよね。まあ、もちろんそういう不貧困なことも当然具体的にあったかもしれないけれども、でもそれだけの問題じゃなくて、例えて言って、それ何かというと、要は、偶像礼拝であったり、他の国強いものに巻かれに行ったっていうこともそうだし、まあ、要はですね、神様から離れ去ったっていうことを言ってるんです。私は彼らに十分な食べ物を与えた、すると彼らは寛容化してどっか行っちゃったって、そういうふうに言ってるんです。これもまた、心に突き刺さるところがあるし、確かにあるなって、そう思わされるところだと思います。普通は、まあ、普通はっていうのもちょっと難しいですけども、普通なんか恵みを与えられたら、お神様感謝しますって、ますます神様についていこうって、そう思うはずだけど、逆だったって神様は言うんですよね。エジプトから脱出して奴隷になっていたところから解放されて、そして約束の土地まで来たって、そしたら彼らどうしたかって、そこは乳と蜜の流れる土地、何の不自由もなく心配もないって、そこに来てどうしたかって、早速捨てたんですよね。そこに連れてきた神様を早速捨てて、そしてやった、満たされた、バイバイって、バイバイすら言わなかった、やった、満たされた、もう用済みだって、もう心の中で、気づきもせずにそうしてるんですよね。そして他のとこ行ったって言っています。他のものを求めに行った、あなたあっさり私を捨てたねって、すっかり忘れたねって、私があなたにしたことを全部なかったようにして、あなたはどこかに行ってしまったって、そう言っているんですね。神様の祝福で得た恵みだったはずなのに、満たされたらすぐ偶像を、そして他国を頼りに行った、乗り換えに行ったって、ひどい裏切りだ、どうして許せるって、皆さんはどう思いますか。まあ許せないですよね。もう こんなのほとんどあれじゃないですか、ドラマの悪役じゃないですか、こいつやられればいいのにって思うような、その行為ですよね、行動ですよね。もうあんな、そんだけ良かったのに満足したと思ったらすぐ捨てちゃった。でも確かにある、これ私たちにある姿だと思いますね。私たちは満たされればすぐ神様を放り出すって、満たされてない時だけ求めるって、ああ主を助けてくださいって、主は生きておられるって言うけども、何か満たされた瞬間にすっかり忘れてどこかに行ってしまうって、それもまた私たちの姿だと思います。必ずその悪に報いるって、そう神様は言います。そうあってほしいなと思いますね。私たちは、まあ、それは悪いのは悪いか裁かれなきゃダメだよなって思います。ところがですね、にもかかわらず今日の御言葉は恐ろしいですね。そこにさらに神様の愛が示されている。なおそんな状況なのに、どう見たってこいつは罰せられなきゃいけないのに、どう見たって私たちは罰せられなければいけないのに、なお主の愛がここに満ちていますね。10節のところでこういうふうに言ってます。ブドウ畑に登ってこれを滅ぼせ、しかし 滅ぼし尽くしてはならない。しかし滅ぼし尽くしてはならない、こう言うんです。この後でこのユダヤの人たちに起こることは何かというと、まあ、実際滅びるんですね。国が滅びます。そしてバビロンというでっかい帝国に連れて行かれちゃう、まあ、残ったちょっとの人たちが連れて行かれる。しかしそれで終わりじゃない、まあ、普通に考えたら終わりです。国が滅んで、だけどその後で彼らはもう一度帰還してくるんですよね。戻ってくる。それだけでもすごいことなのに、それで飽き足らず神様は何て言うかというと、やがて本当の回復が来るって言うんですよ。あなたたちには救いが来るって言うんですよね。まさに滅ぼし尽くしてはならないって、その先に救いがあるって、その神様の約束ですね。それは一体何ですか。もうこれは皆さん答えは分かっているわけですね。その先にある救いっていうのはイエス様のことです。そして今私たちはですね、その結果、その答えのところまで全部受け取っている世代ですね。私たちはこのあと何が起こるかを知っているんですね。つまりイエス様がどうして許せようかって、だから許されないような問題です、それを代わりに受けたということですね。私たちが許されないのに許されているのは、罰を受ける必要がないのに受けた方があるからだって、それが私たちが全て知っていることですね。イエス様が身代わりになったから、許されようのないことが許されている。イエス様が私たちを愛しているから、どうしてこんな悪をほっとくことができるかって、それを代わりに受けられた。これが私たちに与えられていることですね。どうして許せようか、それを許すためにイエス様は罰を受けたのだ。このことをもう一度覚えたいと思います。罰を受ける理由がない人が許されないっていうことを代わりに受けた。もう一度、私たちはこれを受け取っていきたいと思います。イエス様が、そのようにしてくださったということ、まあ、これが私たちの原点ですね。私たちは、まあ、そのこと全部分かっている時代でね、歩まされている、まあ、この恵みをもう一度確認して受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ最後いきましょう。残る10節から14節をご一緒に読んでいきたいと思います。10節から14節をご一緒に見ていきましょう。いきます。せーの。ブドウ畑に登ってこれを滅ぼせ。しかし滅ぼし尽くしてはならない。鶴を取り払え。それは主のものではない。イスラエルとユダの家は繰り返し私を欺いたと主は言われる。彼らは主を拒んで言う。主は何もなさらない。我々に災いが望むはずがない。剣も飢饉も起こりはしない。預言者の言葉は虚しくなる。このようなことが起こると言っても実現はしない。それゆえ万軍の主なる神はこう言われる。彼らがこのような言葉を口にするからには、見よ、私は私の言葉をあなたの口に授ける。それは火となり、この民を焚き木とし、それを焼き尽くす。はい、こう書いてます。特に注目したいのは最初のっていうか、まあ、10節のさっきね重複して読んだところのその後ろのところですね。しかし滅ぼし尽くしてはいけないって、神様は滅ぼし尽くさないって決めて、そして、じゃあ私たちにどうしろって言ったのか。鶴を取り払え、それは主のものではないって、こう言うんですね。鶴を取り払え、それは主のものではない。鶴を取り払いなさいって、これが今日最後に語られていることですね。で、私たちは今言ったように許されているんですよね。許されざるものだけれども、不思議と許されているって、イエス様が許してくださっている、これがスタート地点です。だから許されて愛されているものとしてふさわしく生きなさいって、生きるものになりなさいって、これが今日の最後のメッセージですね。それは逆に言えば鶴を取り払えということです。あなたに絡んできてね、あなたを縛っているありとあらゆる神様じゃないもの、イエス様じゃないけれども、あなたをがんじがらみにして支配しているもの、その鶴をあなたは取り払いなさいって、そういうふうにまず言ってるわけですよね。私たちを支配しているものがいまだにまだあるって、イエス様に従うのではなくて、私たちを支配して束縛して、私たちをがんじがらみにしているものがまだある、 その鶴をあなたは取り除けなさいって、もうそれは捨てなさいって、そう言ってるんですね。そして代わりにその鶴を焼き払うものがあるって、それ何かっていうと14節で、見よ、私は私の言葉をあなたの口に授ける、そういうふうに言ってます。それは罪を焼き尽くす言葉だって、そう言っています。それは何ですか？それは聖書の御言葉であり、また御言葉が人となったイエス様だということですね。ヨハネの福音書でも、言葉は初めからね、神と共にあった、言葉は神であったって、イエス様であり御言葉であり、御言葉を体現したのがまたイエス様でもあり、この方、この御言葉ですよね。これに従いなさいって、あなたを縛っている鶴は捨てて、あなたが従うべき御言葉に、イエス様に従いなさいって、これが今日最後に語られているメッセージですね。あなたを支配しているものが他にないですか？イエス様以外で、本当の主であるイエス様以外であなたを支配しているものがないですか？その鶴はもう捨ててしまいなさいって、一個一個取り払っていきなさい。気づいてないかもしれないけど、たくさんのものがあなたに絡みついているではないですか。それを外して、代わりにイエス様に従いなさい、御言葉に従いなさい。またそれは生き方が具体的に変わっていくことですね。それこそ偽りの誓いではなくて、これからは本当にイエス様に従おうって、本当に鶴じゃなくて、縛るものじゃなくて、イエス様に本当に従おうって変えていこう、まあ、このことを今日私たち最後に促されていると思います。まあ、ぜひ私たちはこれに応答していきましょう。まあ、具体的にはいろいろあると思いますよ。祈って御言葉を受け取ること、まあ、そのことを本当にもう一回やっていこうということかもしれないですね。まず聞かないと始まらないですから、信仰は聞くことから始まりますね。聞かないことには何に従ったらいいか分かんないので、ね、なんかとりあえずじゃあ走るかとか言って、走り出すと神様に従うって、別に走ってもいいんですよ。これ私一昨日も走りに行って、なんか久しぶりに走ったから体がゴキゴキになりましたけれども、まあ、そういうことじゃなくて、神様が何を求めておるのか、イエス様はどうしてほしいのかって、それを聞いて従うのが従うってことじゃないですか。でこっちでね、勝手になんか決めてもダメですよね。こうしたら神様喜ぶんじゃないかなって、まあ、喜ぶかもしれないけど、でもマルタとマリアの話じゃないですか。今日も出てきたけれども、マルタとねマリアの家にイエス様行って、でマルタ一生懸命イエス様をもてなそうとして、あれやこれや頑張るけれども、でもマリアはずっとイエス様の足元でまず聞いてるって。マルタがちょっと先生って、それこれおかしいじゃないですかって、私めちゃくちゃあなたのために頑張ってるのに、マリアずっとここにいてね、あなたの話聞いてるだけです、ちょっと手伝いに行ってくださいよって言うと、マルタってあなたは心騒がしてるねって、マリアはいい方を選んだんだから、そういうふうに言うわけですよね。私たちもきっとこれがって言って、まあ、とりあえず始めるかってやっちゃうけれども、まず聞いてごらんなさいって、まず神様の御心は何かって、イエス様望んでることは何かって聞いて、そして従う、まあ、ぜひそういうふうにしたいですね。礼拝の中で、あるいは日々のデボーションの中で、あるいは祈る生活の中で、イエス様だったらこうかなってそう思い巡らしながら生きていく中で、絶えず祈りなさいって言いますね。絶えず祈りなさいは本当に目つぶって祈るだけじゃないですね。ずっとそれやってたらちょっと生活できなくなっちゃうので、そうじゃなくて本当に絶えずイエス様と向き合ってってことですよね。イエス様だったら、私イエス様と一緒にいるけど、こうしたら嬉しいかなって、こうしたら悲しいかなって、そう生きなさいって、そういう中で本当にイエス様に従っていくということですね。あるいは生活のオプションにするのをやめることですね。信仰はオプションじゃないって、あなたのアクセサリーじゃないって、イエス様はあなたを着飾るためのその道具じゃないって、あなたと一緒に生きる方だって、そのことにもう一度立ち返ることですね。皆さんはどういうふうに応答していくでしょうか。まあ、ぜひ今日ね、示されていること、与えられていること、まあ、これにぜひ答えていってほしいと思います。まあ、ちょうどですね、昨日私決心したことがあって、人知れず妻にも分かち合わずこっそり始めたことがありますけど、それはですね、私大体朝そのデボーションというかね、聖書読むんです。 で最近はですねもう便利ですね、あの一度始めたらもう元に戻れなくなりましたけど、アプリで見てスマホで大体聖書を読むんですけども、朝そう聖書を読んで、 でもその元々私酔いっぱりでね、あのどっちかというと夜の方が元気なんです。朝ちょっともう辛いなって感じなんだけど、まあ、娘が学校行くからっていうんでその時間一瞬起きて、でその時にこうデボーションをするわけです。だけど、まあ、朝バタバタするじゃないですか。だからもうとりあえず読むだけなんですよね。バーッと目としてはい終わりっていう感じでファイッていう感じになっちゃうんですけど、まあ、よくないなとちょっと思っていてですね、で、まあ、昨日からちゃんと その時ザーッと読んで気になったところ夜もう一回反芻しようということを始めてみて、まあ、これが昨日から始めてまだ1日しかやってないので、まあ、どうぞ三日坊主にならないように祈っていただきたいんですけれども、まあ、これねこの御言葉に言われたからっていうわけじゃないけれどもちょっとね始めてみました。で皆さんもどうでしょうかって、まあ、今日から一歩ずつね鶴を取り払って代わりに御言葉に従うっていうことをしていきたいと思うんですね。でそれはあんまりねどんどんその御言葉に従うのプラスのことだけ やっていくとですねアップアップすると思います。で大事なのは鶴を取り払い御言葉に従うですから、鶴の方を捨てないともう皆さん鶴で縛られてますので、最初から付け加えようとするといきなり溺れそうになると思います。だからまず鶴を取り払うといいと思いますね。あなたの中で、イエス様じゃないけど縛られているもの、それに時間を絶対割いているはずですね。その時間を一回取り払ってみて、空いたところに、新しい良い習慣の方を入れてみたらどうでしょうか。あなたの中で何か変わるところがないでしょうか、まあ、ぜひ思い巡らして、そしてイエス様にまた従っていく、その歩みを今日から始めていきたいと願います。さあではしばらくそれぞれで祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はまず私たちの中に偽りの誓いがあるんではないですかって、主は生きておられるって口で言ってるけど本当にあなたはそうかってそう問われてますね。また第二にどうして許せようかって、確かにそう私たちは許されないようなところがあります。でもイエス様がそれを受けてくださったということ、これが私たちのスタート地点ですから、もう一度そのことを覚えましょう。そしてそんなに愛されている私、それにふさわしいものであるためにあなたに絡みついている鶴、それもいらないですよ。それを1個取り除きましょう、2個取り除きましょう、本当は全部取り除いたいですけど、どんなこと取り除けるでしょうか。代わりにどういうふうに御言葉に従っていくでしょうか。他にも自由に何でも結構です。今促されていること、神様に応答してしばらく祈ってください。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたの十字架の深い愛を改めて本当に感謝いたします。感謝という言葉で表現できないほどに、こんな許されないものをあなたが身に負ってくださって、今許されていることを心から感謝し、あなたに栄光をお返しします。主よ、どうぞあなたに愛されている私たちそれぞれにふさわしい姿にならせてください。私たちが気づくと気づかざるとにかかわらず、たくさんの鶴が私たちをがんじがらみにしています。どうぞここから解放されたい、そう願っています。私たちを助けてください。気づいていない鶴に気づかせてくださって、またそれを取り除くための力をあなたが与えてくださって、またあなたが手を伸べてくださってこれを取り除いてくださって、代わりにあなたの御言葉に従うものとならせてください。主よ、私たちの歩みを今日から また作り変えてくださるようにお願いします。行きつ戻りつ、何度も同じことを繰り返しながら、私たちはあなたに従いたいと願い、また同時に失敗し、それを繰り返しているようですけれども、なおあなたはその私たちの応答を喜んでくださり、また受け取ってくださる方なので、今日ももう一度また立ち返り歩み出したいと願います。主よ、どうぞ私たちを導いてください。あなたの愛によって、あなたの御手によって、私たちを作り変えてください。どうぞ今それぞれの心の内に与えられた決心を従おうとすることを、あなたが祝福してくださり、また取り除こうとした鶴をあなたが御手を持って取り除いてくださり、私たちをまた作り変えてください。心からそのことをお願いします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださるように心からお願いいたします。皆さんの心の祈りに合わせて、あなたの皆を心から賛美して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。